主は今招いて言われます。主の作られたすべてのものよ、主を讃えよ。主の治めるすべての場所で私の魂よ、主を讃えよ。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民の唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。起立のままで賛美歌7番、褒めたたえよ力強き主よ、賛美歌7番を賛美いたします。 ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。私の魂よ、主を称えよ。そのすべての計らいを忘れるな。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝いたします。主の2023年も最後の日に至るまで私たちを導いてくださって感謝いたします。この1年の生活を振り返るときに、必ずしも御心にかなった行いをするものではなかったにもかかわらず、この小さきものを見捨てず、いつも共にいてくださって、数えきれないほどの恵みの中で生かされていったことを覚えて心より感謝をいたします。今心からの礼拝をお捧げしようとしております。捧げる祈り、賛美のすべてが御心にかなったものでありますように、そしてあなたの御言葉を心に留め、それぞれの使わされているところへと主の香りを放つものとして導いてください。語られます鎌野直人先生を豊かに祝してくださって、大胆に語る大器として導いてください。今このところに来ようとする方がおられましたら、どうぞその足元を守り、無事にこのところに着かせてくださって、ともどもに礼拝を捧げることができますように導いてください。またさまざまな事情で来ることができない方々が本当に多くられることを覚えますけれども、どうぞこのところに応じた必要を神様あなたが満たしてくださいますようによろしくお願いいたします。このひととき一切あなたの御手に無駄にし、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5の A にございます。賛美歌93-5の A、 主の祈りをお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の聖書は詩編73編1節から28節、旧約聖書の890ページ詩編73編1節から28節です。1節を司会者がお読みいたします。会社の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。詩編73編1節から28節です。購読します。詩編73編1節、賛歌、 アサフの詩。神はなんと恵み深いことか、イスラエルに、心の清い者たちに。
それながら私はあわやく足を滑らせ、今にも歩みを踏み誤るところだった。
悪しき者の安泰を見て、おごり高ぶる者を妬んだ。
彼らには苦しみがなく、体も肥えて健やかである。
人間の負うべき労苦もなく、人々のように打たれることもない。
それゆえ高慢が首を飾り、暴虐の衣が彼らを包む。
過ちは脂肪の中からにじみ出て、悪巧みは心にあふれている。
彼らはあがきに悪意を持って語り、高飛車に暴言を吐く。
彼らは口を天に置き、舌は地を這う。
それゆえ民はここに帰る。彼らの言葉を水のように塞ぐ。
彼らは言う、神がどうして知っていようか、意図高き方に何の知識があろうか。
見よ、これが悪しき者、とこしえに安穏に財をなしている。
なんと虚しいことか、私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示した。
日ごと私は打たれ、朝ごとに懲らしめを受けた。
もし彼らのように語ろうと言ったなら、私はあなたに属する人々を裏切ることになっただろう。
私の目にはとろに見えたが、これをしようと思い巡らした。
そしてついに神の聖所に入り、彼らの行く末を悟った。
あなたは滑りやすい道を備え、彼らを廃墟に落とし去れる。
何ということか、瞬く間に彼らは恐ろしい目に遭い、恐怖のうちに滅び失せる。
彼らは目覚めの隙間の夢のよう、我が死をあなたが起き上がり、彼らの儚い姿を軽んじられる。
私の心は痛み、腹渡の裂ける思いがする。
私は愚かで物を知らず、あなたと共にありながら獣のようになった。
しかし私は常にあなたと共にある。あなたは右の手を捉えてくださる。
あなたの計らいは私を導き、やがて栄光のうちに私を引き上げてくださる。
天ではあなたのほかに誰が私を助けてくれようか。地にはあなたのほかに愛するものは何もない。
この身も心も朽ち果た、神は常しえに我が心の岩、我が憂き分。
見よ、あなたから遠ざかる者は滅びる。あなたは背く者を絶たれる。
しかし私には神に近くあることこそが幸い。私は主なる神を逃れ場とし、あなたの技をことごとく語り伝える。
それでは皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で岡部康江さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。それではよろしくお願いいたします。
しかし私には神に近くあることこそが幸い。私は主なる神を逃れ場とし、あなたの技をことごとく語り伝えようと。愛する天のお父様、2023年の今日最後の礼拝をこうして皆様と共に務めたことを心から感謝をいたします。今年を振り返るときに、私たちの日々の歩みの中に苦しみやまた悲しみや悩みがあったことを覚えます。しかし神様、そのようなときにもあなたが常に私たちと共におってくださり、御言葉を与え励まし支え続けてくださったことを心から感謝をいたします。どうぞ神様、このあなたにこの新しく来る年も導いてくださり、またあなたに仕えていくことができますように、お一人お一人をどうぞ強めてくださいますようにお願いをいたします。 今日今からまた御言葉を聞こうとしております。神様どうぞ鎌野直人先生を尊く用いてくださって、今日でならない御言葉を私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。その御言葉をもってどうぞまた新しい1週間のスタートを切らしてくださいますようにお願いいたします。体の弱さのためにこのところに集えない方もおられます。またご用事のために来られない方も覚えますけれども、神様どうぞお一人お一人のその性別された場所とまた時間をどうぞ神様祝してくださり、また共にこうして集って礼拝を捧げできるように神様導いてくださいますようにもお願いいたします。どうぞ今日ご奉仕してくださるお一人お一人も助けてくださいますようにお願いいたします。この小さな祈りを皆様のうちにある祈りに合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。それとも共に祈ってまいりましょう。1分間お祈りをしてまいります。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はサムエル記上1章20節から2章11節、旧約聖書の413ページ、サムエル記上1章20節から2章11節です。
聖書を朗読いたします。サムエル記上1章20節、やがてハンナは身ごもって男の子を産んだ。彼女は主に願って得た子だからといって、その名をサムエルと名付けた。さて、夫エルカナが家族の皆と共に、年ごとの生贄と自分の聖願の捧げ物とを主に捧げるために登っていこうとしたとき、ハンナは行こうとせず夫に言った。この子が血離れしたら、この子を連れて行きます。この子は主の前に出て、そこにいつまでも留まります。夫エルカナは妻に言った。あなたが良いと思うようにし、この子が血離れするまでとどまっていなさい。主のお言葉通りになるように。ハンナはとどまり、血離れするまで子に乳を与えた。やがて彼女はその子を血離れさせると、3歳の大牛1頭、麦粉1エファ、ぶどう酒の入った皮袋1つを携え、シロにある主の家にその子と共に登っていった。その子はまだ幼かった。人々は大牛をほふり、その子をエリのもとに連れて行った。ハンナは言った。祭司様、あなたは生きておられます。私はここであなたのそばに立って、主に祈っていた女です。私はこの子を授かるようにと祈り、主は私が願ったことを叶えてくださいました。私はこの子をその生涯にわたって主にお委ねします。この子は主に委ねられたものです。彼らはそこで主を礼拝した。ハンナは祈って言った。私の心は主にあって喜び、私の角は主によって高く上げられます。私は敵に向かって大きく口を開きます。あなたの救いを喜び歌うために。主のように聖なる方はなく、 あなたに並ぶものはいません。私たちの神のような岩は他にありません。あなたはおごり高ぶっては、あなた方はおごり高ぶってはなりません。思い上がって語ってはなりません。その口から高慢な言葉を取り除かなければなりません。主はすべてを知っておられる神、人の行いを図られます。勇士の弓はおられ、弱い者が力を帯びます。満ち足りている者はパンのために雇われ、飢えている者はもはや飢えません。子のない女が七人の子を産み、子だくさんの女は衰えます。主は命を奪い、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げます。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めます。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、栄光の座を継がせてくださいます。地の諸々の柱は主のもの、主はそれらの上に世界を据えられました。主はご自分に忠実な者の足を守られます。悪人は闇の中に滅び寄せます。人は力によって勝つのではありません。主はご自分と争う者を打ち砕き、天から雷鳴を轟かせます。主は地の果てまで裁き、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられます。エルカナはラマにある自分の家に帰った。子供は祭司エリのもとにとどまって主に仕えた。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。賛美歌93:4-1、使徒信条 A。 賛美歌93:4-1 へをお開きください。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖書の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。鎌野直人牧師に牧会祈祷、並びに宣教、逆さまの王国の到来と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天地を作り、その中のに満ちているあらゆるものを作り、良いものをもって私たちに命を与え、日々の生活を備え、さまざまな働きやさまざまな必要を備えてくださっている天の神様、この一年間もあなたが与えてくださった数多くの恵みを覚えます。豊かなものを、私たちがたとえあなたに背いていたとしても、あなたを知らずに歩んでいたとしても、豊かに与えてくださるあなたの賜物がこの年も多かったことを覚えます。その一方で、私たちはそのような豊かなあなたの備えてくださったものに対して感謝と喜びを持って答えていたかと問われるとき、私たちはただ頭を垂れ、主よと、この愚かなものをお許しくださいと、私たちの十分でなかったその現実を 深く覚えます。ただあなたに許しを請う、そのことしかできないものであることを改めてこの時も覚えます。しかしあなたはさらに良きものを与えてくださいました。約束された御子を世に遣わし、私たちのために備えてくださり、この御子が人となり、その歩みとその死と復活と昇天を通して私たちに豊かな恵みを与えてくださり、あなたの前に答えることのできない我らに対して、この福音のゆえにあなたの罪は許されたと今日も語りかけてくださり、罪の許しの恵みを今日も与えてくださり、感謝をいたします。その福音の言葉が私たちに信仰を与え、このあなたの許しの恵みをいただき、この日ももう一度あなたの前を歩むことができる幸いを覚えて感謝をいたします。神様、このような一年でありましたが、今日ももう一度あなたの許しをいただき、あなたの恵みをいただき、信仰をいただき、そして歩み続けるものとしてください。神様、お一人一人はそれぞれの思い願いを持って今日も御前に集っています。あなたの恵みと憐れみが豊かにあることを覚えて、あなたの前にお一人一人が出ることができるよう、豊かな賜物があり、あなたが今日も備えていてくださるその恵みを集めてくださったあなたからいただいて、この日も礼拝から使わされていくことができるよう、あなたが豊かに働いてください。神様、病んでいる者、傷んでいる者、苦しんでいる者、悩んでいる者、あなたの恵みが豊かにありますように。我らの家族や友人たち、あなたが一人一人を憐れんでください。この教会にかつてつながっていたけれども今離れている方々、神様、あなたはお一人一人を愛しておられることは変わりません。主よ、どうぞ働いてください。私たちがまたその方のために祈り働くことができるよう憐れんでください。どうか信仰をもう一度いただいて、あなたの恵みの前に歩むことができるよう憐れんでください。70年以上このところで私たちの教会はあなたの福音を伝えています。さまざまな方々がこの地域にいることを私たちは知っています。だからこそこの場に置かれている私たちの教会が、この新開地の地に住む方々にもあなたの良い知らせをお伝えすることができるよう、今日も憐れんでくださり導いてください。日本の国を憐れんでください。この年も終わろうとしていますが、さまざまなことを覚えます。神様、日本の教会を憐れみ、あなたにいただく希望によって、あなたにあって続いて全力を注ぐことができるよう憐れんでください。福音を述べ伝え、歩むことができるように教会を祝してください。それとともにこの国を憐れみ、公正と正義がなるように、為政者たちが何が正しいのか本当に目を向けることができるように憐れんでくださり、本当に力あるお方がどなたであるかをこの国が知ることができるように覚えてください。世界の国々のことを覚えます。この年も戦争は終わらず、新たな戦争が起こり、愚かな争いが繰り広げられています。さまざまな憎しみが積み重なっている、その現実の中で生まれたものでありますが、神様、憐れんでください。最も弱い者が最も苦しんでいます。神様、どうぞ為政者に正義を覚える心を与えてくださり、愚かな道を選ぶことなく、むしろ共に歩む道を選ぶことができるよう、背後にあるさまざまな力が働いていることを知っていますが、主よ、平和を作り出す方が平和を作り出す者たちを通してこの世界に平和を生み出してください。我らをどうぞ平和の器としてください。御言葉に耳を傾けます。今日もあなたがお語りくださり、あなたの声をお聞かせください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 先週クリスマス礼拝でイブ礼拝があって、クリスマスがこの前ありましたので、クリスマスが終わった気分になるのが日本でございます。しかし教会の暦というのがありますが、教会の暦、歴史、長い歴史を経ている教会の暦を見ると、実はクリスマスというのは12月25日から始まるものでありまして、1月6日までクリスマスが続くという、そういうこともありまして、今日最後の曲はクリスマスの賛美歌でありまして、なぜこんな歌うのかと お叱りを受けるかもしれませんが、まだクリスマスですということで賛美をさせていただきます。で、実はアドベントの第二聖日の時にマリアの受胎告知の箇所から説教がされました。その後に、受胎告知の直後に、ルカによる福音書によると、マリアはバプテスマのヨハネと母となるザカリアの妻エリサベトを訪ねました。そしてエリサベトに出会った後、マリアは歌い出すんです。聖書の中には歌が満ちていまして、ミュージカルみたいなところがあったりするわけですが、まあ、マリアが歌い出す、そのマリアの歌はマリアの賛歌、またはマグニフィカートとも呼ばれ、賛美歌の175番にもなっている、そういう歌です。この歌の中ではマリアは自分に起こった出来事を振り返りつつ、神を喜び称え、神がなされる技を歌っているのです。このマリアの賛歌、皆さんよくご存知だと思いますが、実はこれはいわゆる日本の和歌や連歌なんかでいう本歌取りというのをしているものです。実はこのマリアより1000年以上前にハンナという女性がいました。彼女が歌った歌があるのです。マリアはこのハンナの歌を知っていました。多分歌っていたでしょう。そのハンナの歌が今日の聖書の箇所なのです。二つの歌を比べると、本歌取りという言葉がなるほどと思えるほど似ているところがあります。実はこの 歌を歌った二人ともの女性もよく似ているのです。少し境遇が、どちらにも男の子が与えられました。それまで子供を産むことができない状況です。そしてその男の子の誕生のいきさつは普通ではないのです。そして生まれてきた子は時代を大きく変えていった。マリアの賛歌の本歌である、原型であるハンナの賛歌を覚えながら、まだクリスマスの季節ですし、クリスマスの出来事の意義に思いを馳せたいと願っています。さて、サムエル記上第一章というのは、二人のダメな男、祭司のエリとこのハンナの夫のエルカラという、この二人のダメな男と苦しみの中にいる一人の女性ハンナが登場しました。ハンナは子供がいないために苦しみを受け悩んでいました。しかし彼女はシロという場所にある聖女で、心から主に祈り願ったのです。そして主はハンナを顧みられた。ハンナは身ごもって男の子を産んだのです。年が改まった頃でした。聖書では父のみならず母がこの命名を行っている箇所がたくさんあります。ここでもハンナ、お母さんがこの子供の命名をしました。彼女はこの子をサムエルと名付けたのです。それは彼女がこの男の子について願ったからです。願うというヘブル語シャアールという言葉からサムエルの名は来ているのだと聖書は語っています。さて、一年が経ちますと、ハンナの夫エルカナは毎年のように家族とともにこの城の聖女に登っていきました。一章に書かれている通りです。毎年聖願をして、その捧げ物をし、またそれ以外の生贄も捧げるためだったようです。この年もいつものように登ることになっていました。ところがエルカナは、そして他の家族は登っていくわけですが、ハンナは登ろうとしませんでした。まあ、子供が生まれてすぐなので行かないという理由もあるでしょう。しかしハンナには別の理由もあったのです。私はサムエルが乳離れするまで授乳します。だいたい乳離れというのは3歳ぐらいまでと言われています。そして乳離れしたら初めてサムエルと一緒に私は城に登っていきます。 サムエルはそのことで初めて主の前に出ることになります。そしてその時にサムエルを城に置いて、彼は外にそこにずっと留まるようにしますと彼女は誓っていたのです。実は一章の11節で彼女が祈ったことに対する彼女の答えでした。一章の11節にこうあります。万軍の主よ、どうかあなたの使い目の苦しみをご覧ください。この使い目を心に留めてお忘れにならず、男の子を賜りますならば、その子は一生主にお捧げし、その頭にはカミソリを当てません。この言葉通りするためですと答えたのです。夫イルカナはハンナの言葉を受け入れました。血離れするまで彼女が一緒に城に行くことをしない、そのことを受け入れたのです。そして主の言葉が実現するようにと願いました。こうしてハンナはサムエルが血離れするまで城には登らず、彼の面倒を見ていたのです。そして数年がたち、サムエルが血離れをする時が来ました。ハンナは自らが神の前に誓願したように行ったのです。誓願が満たされた捧げ物としてお牛、麦粉、ぶどう酒を携えました。そしてサムエルを連れて城にある主の家、聖女に登っていったのです。子はまだ幼いです。しかし幼い子は血離れした、だから主にお捧げするためでありました。彼女が携えてきた動物などの捧げ物はほふられて捧げられました。それとともに彼女はサムエルも主に捧げたのです。エリのところに連れてきて、主の前に彼がとどまるようにと委ねたのです。そのところでハンナは祭司のエリにこう言いました。私は数年前あなたのそばで主に祈った女です。そこで私が祈ったのは、子が授けられるようにという願いでした。その誓願を行いました。子供がないことのゆえに苦しみ痛んでいた彼女がそのように主に祈ったとき、主はその願いを叶えてくださったと27節にあります。叶えてくださったという言葉、実は直訳調にすると与えてくださったということです。主は彼女のように弱い、苦しみ痛んでいる者に喜んで与えてくださる方である。力がある豊かな者、そういう人、偉い人に与える方ではなく、痛み苦しんでいる者に与えてくださる方なのだ。そのような社会的にも低く苦しみの中にある者の願いに応えてくださる主を彼女は知りました。そしてその方が自分に良いものを与えてくださった、そのことを知ったとき、ハンナはどう応答したんでしょうか。いや、そんだけくださるんだったらもっとくださいと願うことをエスカレートして上げていくんでしょうか。まあ私たちね、もらったらまたもっとちょうだいみたいな、そういうものを持っていますから、そういうふうに思うわけでありますが、彼女は違いました。私はその子をお捧げすると一章の11節のところで誓願したのです。与えられた彼を主に与える、与えられたものを独り占めしない、与えられたものを彼女は28節では主にお委ねすると語っているのです。彼が主から言うならば、与えられ委ねられたものだから、私は主にそれを委ねる、お渡しするのだ。神様に願って神様から与えていただいた賜物は与えられたものですから私たちに属します。私たちは与えられたものですからそれにこだわります。与えられたものをどう守ろうか、与えられたものをどのように用いるか、 私たちは与えられたものに注目しがちです。ところがハンナはどうだったか。ハンナが感動したのは与えられたこのサムエルという存在ではなく、祈り願った時に与えてくださる神だったのです。言うならば、プレゼントそのものにこだわったのではなく、プレゼントを与えてくださった方に注目したのです。プレゼントそのものに注目したのではなく、プレゼントを与えてくださったという事実に注目したのです。彼女の目は与えられたものに行きませんでした。むしろ与えてくださったという事実と与えてくださった方という方に目が行ったのです。だから彼女は与えられたサムエルを委ねることができたのです。そしてそのことを通してサムエルを通してなされる神の技の道が開かれたのです。私たちは神様から与えられたものにばかり固着して、与えてくださった方と、与えてくださったという事実に目を向けない。しかし、目を向けない限り、実は神の賜物はその意義を失っていくのです。目を向けるのか、どなたに何に目を向けるのか、私たちは問われるのではないでしょうか。さて、願って与えられたサムエル、このサムエルを主に委ねたハンナが主に祈ります。2章の1節からそう書かれます。まあ祈りといっても、私たちの祈りの感覚は何かお願いすることが祈りと考えますが、祈りにはいろんなものがあります。ここでの祈りは賛美の祈りであり、信仰告白の祈りです。具体的に彼女はどのように祈ったのでしょうか。祈りはまず、私、ハンナの喜びを歌います。主にあって与えられた喜びです。主によって私は敵に対して打ち勝ったのだという言葉です。私の角が高く上がるのは敵への勝利の印です。私の口が大きく開くのも勝利の印なのです。何者が敵であるのか分かりません。しかし、主にが願いに応えてくださったからこそ、私は敵に打ち勝ち、それゆえに喜びに満たされている。私が自分で自分を救ったからではありません。あなたの救いを喜び歌うために。と一節にあるように、主がこの癒やしい私に救いをもたらしてくださった。主が私が敵に打ち勝つことができるようにしてくださった。だから私は喜びにあふれるのだと言ってるのです。主がもたらされた救いによって喜ぶというのは、裏返すと私が何かを達成したという考えを捨てることです。主の賜物のゆえの救いである、勝利であるということを認めて、自分が何かを達成したということを、という考えを捨てるのです。だから3節のところでは、おごり高ぶるな、あなたがしたと思っておごり高ぶるな、主がの賜物のゆえなんだよと。そう招いているのです。なぜ、主がもたらしてくださった救いのゆえに喜び、おごり高ぶらないのでしょうか。その背景には、絶大な力を持つ主ご自身がおられるからです。二節には聖なる方、他とは比較できないほど優れた方、このような救いをもたらす存在は他にいない、そういう方。三節では知恵と技に満ちておられる方、そのような形で神様が語られています。神様がこのような方だからこそ、これだけ偉大な方だからこそ、人はおごり高ぶることなく主の救いを喜ぶのです。ですから祈りは焦点が自分に当ててはいません。良いものを与えてくださった方、主に向かって祈っているのです。主が焦点、祈りの中心は主なのです。この世界を支配し、導いておられる王である方に対して、その王である方のことを語る、祈るのです。 そのようにして王としてこの世界に治めておられる主に目を向けた彼女は、主がこの世界をどのように治めておられるのか歌い始めます。ハンナ自身が経験したことです。主の治め方は逆さまの王国なのです。私たちが考える世界は、力があって豊かで命に満ちて社会的な地位の高いものが自分たちの利益をもたらすと考えます。政治でもそうです。経済でもメディアの世界でも力あるものが自分たちの利益を得るのだというふうに考えます。しかし主がもたらす王国はそれとは逆さまの王国です。四節を見ると、勇士が敗れます。弱い者が力を帯びます。五節を見ると、豊かな者が貧しくなります。むしろ飢えた者に食物が与えられます。そんな世界はありえないと思うかもしれません。そんな王国をもたらすことなどありえないと考えるかもしれません。しかし五節にあるように、子のない女が七人の子を産み、子だくさんの女は衰えますとあるんです。ハンナという一人の弱く苦しみの中にいた女性がサムエルを産んだ。この出来事が、この主が治めておられる逆さまの王国が来たのだということの印なのです。ハンナ自身に起こったことが、神様の統治の仕方は逆さまの王国なんだ、そのことを指し示しているのです。主は弱い者、貧しい者、欠けた者に目を注ぎ、彼らを通してご自身の王国をもたらすのです。そのことを証しするのは誰ですか？私自身ですとハンナは語っているのです。そんなバカなことが起こりうるのか、そんなことが起こりうるのか、私たちは思うかもしれません。しかしそれが可能なのは、主が王であり全権者だからです。6節7節を見るとそのことが描かれています。6節には、主は生殺与奪の権があることが描かれています。7節を見ると、富と貧困を両方とも与える、低くするし高くすることもできる、それも主である。私たちはとかく自分の努力や才能でここまでやってきたんだと考えます。間違いです。この主の王国において、主の技、主の働きなしに何一つありえないのです。特に繰り返されているのは、主は高く上げる方であるということが、一節でも八節でも十節でも繰り返されています。低くされていることは神の前では障害とはなり得ないのです。主は低き者、貧しい者を高く上げてくださる方である、そして高貴な者とともに座につかせてくださると続きます。あらゆるものが、社会的な地位、経済的な地位、そのものに関わらず、共に治める逆さまの王国を作る。貧しい者も、富んだ者も、力ある者も、弱い者も、共に治める、そういう王国を主は作ろうとしておられる。貧富の差、社会的地位な差、私たちが考えるあらゆる差によらず、共に治める逆さまの王国が来るのだ。ただ主は区別なさるのは、主に忠実なものと悪人の違いです。9節にある通りです。主に忠実なものを主は守り、悪人は滅び去ります。悪人がどれほど力を持とうとも、人の力では正義をもたらす主の力に勝つことができないからです。主と争う者は、本物の勇者である主がいとも簡単に打ち破られます。主がもたらす正義が実現する。八節にあるように、地の諸々の柱、この世界を支える道徳的な秩序というのは主に属するからです。主はこの秩序に基づいてこの世界を治められる。逆さまの王国が主によってもたらされる。貧富の差、社会的な地位が差があるかもしれません。しかし主は低いものを引き上げてくださる。差があっても共に治めることができるようにしてくださるんです。 今そうでない現実が広がっている中でも主はそうしてくださるのだと語っているのです。じゃあこの王国はどうやって来るんでしょうか。何がきっかけでこの逆さまの王国が来るんでしょうか。その印がハンナでしたが、どうやって来るんでしょうか。それは十節にあるように油注がれたもの、すなわち王が来ることによってです。主が王に勝利を与え、王の到来によって逆さまの王国が来るのです。事実ハンナの息子であるサムエルがこの王国の到来のに深く関わるようになるのです。サムエル記は四世紀の終わりの世界の続きで話をしています。四世紀では秩序が破壊しました。社会が混乱しました。人々が勝手に歩んでいる世界でした。サムエルが生まれてきた。王が来る。まさに日の出前です。太陽はまだ昇っていない。しかし明け物が出ている。うっすらと光が見え始めている。主がやがてもたらしてくださる王国への期待のゆえに、主にあって彼女は喜び、主がどういう方であるかを語り継げたのです。ハンナの願いを主が聞き、主が賜物を与えてくださった。祈りを聞き与えてくださる方がおられる。苦しんでいた一人の女性の願いに主が応えられた。それは来たるべき将来の印なのです。世界が大きく変わる神の技への印とハンナはなったのです。ハンナはこのようにして逆さまの王国の到来を歌いました。子供がなく一人ひたすら悲しむしかできなかった女性でした。社会的には低いところに置かれていた女性だったのです。しかし彼女が経験した主の賜物のゆえに、彼女は逆さまの王国の到来を歌いました。イエスの母マリアも逆さまの王国の到来を歌っているのです。彼女も低いところに置かれていた女性でした。女性であり、若く田舎に住み、一緒に住む前に身重になる。そんな彼女がルカによる福音書の1章の46節から55節で歌っている、喜びを持って歌ったのもこの逆さまの王国だったのです。それは主が彼女のような女性に目を留めてくださったからです。神様の技を指し示すのはニュースになるようなすごい出来事ではありません。クリスチャンを含めて多くの人がそんな風に考えてしまっています。神様の技、逆さまの王国が来る、そのことを指し示すのは、苦しみ傷んでいる人の上に主がなしてくださる小さな出来事なのです。神様の賜物が小さなところに鮮やかに表されている。それが来たるべき逆さまの王国はこうなんだ。そのことを私たちに示すのではないでしょうか。マリアから生まれたイエスは神の国の到来を告げ、その国を告げ語り、その王国を実演して見せられた王様でした。三条の説教の最初でも語っているように、イエス様がもたらす神の王国は逆さまの王国なのです。だからこそこのクリスマスを迎えた季節の私たち、年末から年始にかけて私たちは、このイエスを私たちに与えてくださった神様に目を向けようではありませんか。ルカの1章の51から53でマリアが歌っています。主は身腕を持って力を振るい、思い上がる者を追い散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を何も持たせないで追い払う。人を引き上げてくださる方、そしてこの方は自らが下られた方、イエス様が人になられたということは逆さまの王国の印なのです。高い方が低くなってくださったということも、低いものを高く上げてくださる逆さまの王国の印なのです。そのことを覚えて 祝い続ける。それが私たちの歩みではないでしょうか。私の心は主にあって喜ぶのです。お祈りをいたします。神様、ハンナという一人の女性の上にあなたが成してくださった出来事、それはあなたがこの世界をどのように治められるのか、どのように導かれるのか、そのことを指し示す印であることをもう一度覚えます。そしてこのクリスマスの季節、私たちが思いを馳せる御子イエス・キリストも、まさにこのような逆さまの王国の到来を指し示す方であり、何よりも最も高い方が低くなられたことによって、低くされている私たちを高く上げてくださるあなたの豊かな恵みを指し示すことを覚えます。神様、どうぞ私たちが、私たちの目をこのような素晴らしい賜物を与えてくださったあなたに向けることができるように、物にではなく与え主である方に目を向けて、この年の終わりも、そして新しい年も歩むことができるようお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌256番、真舟の方へに。賛美歌256番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。神様、感謝します。ハンナの賛歌やマリアの賛歌に勝るような賛歌を私たち一人一人がこの朝あなたの前に賛美することができるこの喜びの中にいることを覚えてありがとうございます。低いものを高くしてくださる主よ、この一年を振り返るときに私たち一人一人が低いところからあなたが高く上げてくださったことをもう一度思い返すときに、主よ、あなたはなんと素晴らしい方であるかをもう一度覚えるときでありました。こんな貧しいものを高く上げてくださり、弱いものを立ち上がらせてくださる主よ、あなたをどうぞ見上げるときに私たちは本当に感謝が絶えません。主よ、どうぞこの大きな喜びの中にある私たち一人一人、この喜びを自分の中に留めることをせず、どうぞ周りの方々にも本当に主よ、あなたの素晴らしさを、あなたが本当に弱いものを高く上げてくださる方であることを述べ伝えるものとして、このところから私たちを使わせてください。このクリスマス、本当に主よ、あなたご自身が神と等しいものであるにもかかわらず、そのことに固執せず、しもべの姿となって人として低くなってくださったこの事実のもとにあるからこそ、私たちを高く上げてくださったと、本当に主よ、素晴らしいあなたをもう一度見上げるときとならしてくださったことを感謝いたします。今恵みに感じて、あなたからお預かりしたものから、心からのものをあなたにお返しいたします。どうぞこのものをあなたのご聖書のためにお持ちください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、鴨野直人牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
Thank you.
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。